挙動が怖いですね。
挙動。
アプリが。
ああ、そうなの？
うん、なんか今、なんか凍りながらこわごわ動いてるという感じやったんで。
おお。
僕の、Windows 8.1 はすぐに、Windows 10にしてやるぞと思ってるリクです。
Windows は、情報を詳しく見てないんですけども。
はい。
8が10になれるんですか？
7 から8.1 までが対応。
あ、じゃあ私のやつも 8.1 なんですけど。
あ、じゃあ、無料対象です。
どうなんだろう。Windows タブレットなんですけど、これアップデートした方が使いやすいのかしらね。
どうなるんでしょうね。
いやー、やってみようかね。
ね、まあ、そういう時期にシーズンに来たかという感じがしますけどね。
早いですよね。
早くなかったことにしたいんですかね。一部でビスタがって言ってる人もいますけどね。
いや、もうビスタでしょうね、やっぱり。
ビスタはっていうの。ビスタからやってくれるべきやろうっていう声も一部。
ああ、ビスタから。ね、そりゃ無理だよ。そりゃ無理だよ。もうね、8が来て10っていう、その、9がないってことに、もうなんかその、8と、その次の OS のこの、もう段、世代を断絶させてるっていうのがね。
あれはね、いろいろと諸説あるみたいで、9がないっていうの面白いですよ。Windows 95からあるから、9やと混同してしまいそうなんで、わざわざそれを省いたっていう話も出てますね、いろいろ。
あ、9の字がつくと。
そう。
でも90。
コマンド的にやばいものがあるみたいな話。わざわざちょっと飛び交ってますね、だからわざわざ切りましたとか、いう話が。
あえての10。
そうですね。まあ、無事 8.2 が出なかったのでね。
8.2。
伝説の、出るんじゃないかという噂もあった。そうですよ。まあ、そんな感じですけど。前回があれですね、クリンクさんとクミネのゲストにですね、はい、迎えてアニメの話しかしてなかったっていう。
そうだったね。
ほぼアニメの話しかしてなかったっていう。感じで、でね、あの回に一生懸命クミネが途中で、それドラクエ、それドラクエって言ってくれてたのがあったんですけど、
うん。
山賊の娘、
うん。
アーニャのこと僕途中からマーニャって言ってまして、
ああ、
はい。で、それに対してクミネがそれドラクエっていうツッコミを、2回ぐらい頑張って入れてたんですよ。
ああ、見たことない僕にとっては、
そうなんです。
全くわけのわからん話だったので、ふーんと聞き流したけど、あ、そうなったんだね。
僕と違ってファイナルファンタジーしか興味がないです、すっかりマーニャのこと忘れてたんですよ。
ああ。
だから、あ、そうか、と思って。途中から俺マーニャって言ってるわ、と思ったんですけど、はい。
混同してたわけですね。
混同してたんでしょうね、きっとね。妹のミニアの方はどっちかというと僕好きですから、ドラクエ4に出てくるんですけどね。
ああ、
踊り子の人です。
ああ、どっちが好き？あ、どっちが、あねえ、どっちが好きかな。
どっちが好き
ですか？いやー、でもね、
の
子と、どうでもいい話だけどね、やっぱり褐色子っていいよね。
え、マキデラとか。
マキ、
なんでそこで笑うの？小村原の批評なんでそこで笑うの？
あ、褐色かと思った。間違いない、違いない。
道場の前に富蔵さんが道場掃除しに行こうと思ったら放棄で叩かれるんですよ。もうこれアニメの公式になってますからね、これ。
まあまあ、どっちがでも、そうだな。いや、僕ね、4は、前にも言ったと思いますけど、プレイしてなくて、ゲームブックでしかやってないんですけども、どっちがね、どっちが好きっつったらね、結構の、小学生の僕が見てね、やっぱりドキドキするのはお姉さんの方だね。
踊り子の方ですか。
あの腰ね、腰。
なるほど。エロ漫画も圧倒的なあっちの方が多いですからね、同人か。
ああ、もうほら、腰つきは、いいよ、あれ、本当に。
ああ、ね。ゲームでも、どっちか言ったらやっぱ姉の方が強いんですよ。
あ、そうなんですね。
妹はどっちか言ったら馬車の中にずっとおるメンバーになるんですよ。そこを僕はあえてずっとパーティーに常駐させてたんで。昔からそういう遊び方なんだもんねって言われそうやけど。
まあ、妹は、占い師。
占い師。
占い師は、攻撃する方法って何かあるのかね、
方法系か何かやったと思うんですよ。
ああ、やっぱりそっち系なんだ。
うん。で、中途半端なんですよ、確か全体的に能力が。
まあ、攻撃ができないわけですよね。
そうそうそう。攻撃力が弱かってね。
占いで大凶とか出してなんか。
あ、いいですね。
攻撃させるとかそういうのじゃなくて。
へこませるみたいね。
まあ、だいたい回復系だけやったらね。
そうそうそう。
僕のあの、RPG の、パーティーの組み方としては、
はい。
回復系のキャラっていうのは、避けがちになるんですよね。
ああ。
だから、桜大戦でも、どっちかっていうと、避けがちですね、アイリスとかは。
ああ、まあ、そもそもアイリスあんまり君好きじゃないやろ。
まあね。
なあ。あの子に、早いっていう、早いって言われても嬉しくないやろ。
まあ、ないね。嬉しくも全くないね。
遅いって言われた瞬間、こう、アイアンクローでこう、ブチってやりたくなるやろ。
アイリスが好きか好きじゃないかっていうのが、何かしらの その後の趣味思考の分岐点のような気はしますけど。
ああ、なるほど、なるほど、そう。
どっちかっていうと、だからアイリスが行かずに、桜大戦は、ね、3の。
そうですね。
うん。
しかし、コックリコ、コックリコちゃん。
コックリコね。
でもやっぱ桜大戦でまんべんなくおるよね。
ああ、いますね、
誰かの金銭に必ず触れるように配置してるよね。
だからなんかで見たけど、こんだけ出せば誰が好きやろっていうね。
すごいよね。
うん。
うん。から、あ、すごいなぁと、改めて僕は思った次第なんですけど。
だね。
そんなことより、富蔵さん、どんどん。
はいはい。
キャバクラに行ったことあるんですか、あなたは。
ないです。
あ、ないねや。
うん、ないです。
一回も。
いやー、まあいいかな、行ったんですけどね。
はい。
行ったんだけども、その場の空気がいたたまれなくて、ちょっと今日体調悪いんでって言って、行って、後から行ったんですよね。
はいはいはい。
うん、遅れて。
はいはい。
で、行った後に体調悪いんで帰りますって言って、挨拶だけしに来ましたって言って、そのままそそくそと帰ってきましたからね。
まあでもあの系は合う合わん絶対あるからね。
いやー、もうダメですね。
ええ、あるけど、まあそんな中、
うん。
原始圏2代目。
うん。
最新巻が12月に出ましたけど、読みました？
見ましたよ。
見ました ?17 巻。
うん。
もう表紙が可愛いですね。
誰が可愛いの？
スーちゃん。
ああ。
安定のスーちゃん。
うん。
まあ、でも、いろいろと今回、読んでどうでした？
どうなんだろうか。今までなんとなく。
はい。
そうだろうなって、ほのめかしてたようなことが、
ええ、
この明確に事実として、事実というか、形として出てきて、
うん、
で、どうするのっていうのがまた時間に続くっていう感じのなんかこの、つなぎの回かな。
そうですね。つなぎっちゃつなぎですよね。これ。
うん、
まあ、簡単に今状況をね、言うと、ハト君の、引っ越したハト君の隣にスーちゃんが引っ越してきてて、
うん、
で、ハト君がもう完全に覚醒モードに入ってて、マダナメさんにプッシュプッシュになってるところ、
そうですね。
なぜかそこにスーちゃんが、邪魔に入ってるっていうね、
うん、
状況が入ってて、みんなで味噌汁を飲んで美味しいって言ってるっていう展開がね、前半部分。うん、で、そのハーレム状態に対して非常に違和感を感じるマダラメさんっていうね。
うん、
ええ。俺の存在がおかしいっていうね。
うん、
ええ。仕方ないよね、でもこれね。
うん。
でもまあ、このスーバーサス、ハトちゃんはどうでしたか？
今回の5を読んで、
はい。
私ね、前の巻までは、
ええ、
どっちかっていうと、スーに頑張ってほしいなと思ったんですけど、ハトちゃん可愛いですよ。これね、
はい、
リアルに考えたらもう何かこう、ちょっとお腹痛くなってくるぐらい、辛い話じゃないですか。
辛いですよね。
これ、渡辺のね、渡辺くんのこの苦悩がね、
はい、
ありありとこう、感じ取れますね。
なるほど。
こんなに男なのに可愛くていいのっていう。
そうやなぁ。
もうね、前、さっき言ったその味噌汁作るくだりね。
そうね。
あの、前半のところでずっと家に入ってきて、ハトちゃんが、
ここのシークエンスは結構長く思う人も多いと思うんですけど、大事ですよね、この過程。
うん。この、ハトちゃんの、この表情の移り変わりね。
そうですよね。
うん。
すさまじく表情が豊かになりましたよね。
そうなんだ、そうなんだ。うん。ねえ、この、表情がね、ちょっと、これダメだと思ってね。ダメだよ、これ。
あ、そう。
いや、実際にこんな子いたら、これ、いやー、やべえなと思うもん。
諸君女装山脈の時代だって言いたくなるね。
だからね、僕が女装山脈のことをね、
はい、
ツイッターで言ったのは、
はい、
これ見た後なのね。ああ、もうダメだと。ちょっと男の子ものでも久々にやろうかなと。
なるほど。
思ったんですよ、
ね。なるほど。まあね、その後中盤戦になって、吉武妹が受験する話がチロッと間にね、
はいはい。
入るんですけど、ここでね、大事なのはやっぱり、矢島さんがね、
うん。
はっきり、ライバルを意識してるっていうね、
うん。
うん、ところが、チラリと書かれてるところは、結構、今後の展開としては大事かなとかと思うんですけど、
うん。
ちなみに、この話の最後に、スーちゃんが、マダラメ君のうちの家の前でいっぱい、庭を作ってるのは、これドラクエの窓反応なんですけどね。
そうなんだ。
ええ。そうです。だから仲間を呼んだ。あれ、仲間呼ぶんで。
なんかどっかでそんなやつ呼んだような気もするんだ。
そう。
アンソロボンかなんかで。
ありますね。アンソロボンで。ちなみに、ハトちゃんから、バレンタインのチョコをもらったんですか？ハトちゃんからバレンタインのチョコをもらったマダラメさんですけど、
うん。
富澤さんもらったらこうなるんですか？
ハトちゃん的な子にですか？
ええ。
これはちょっと、ねえ、もう、反応に困るよね。いや、本当にだからこの、マダラメくんの反応が正解ですよ。正解っていうか、まあなんていうか、その、こうなるよ。うん。
この振り返ってる数が僕すごく好きなんですけどね。
うん。
そやな。まあでも、この後ちゃんとテーブルの上で悩んでるマダラメ君が言動と同じ格好で悩んでるっていうね。
うん。
この姿とかもね、徹底されてますけど。でもまあここでなんかクガピーに相談するっていうのはすごく現実的にリアルじゃない？
うん。
この今の自分、ハーレム状態を相談する相手にクガピーを選んで。
あれクガピーなんだと思ってね。
うん。
ちょっと意外だったな。
うん。でもクガピーしかポジション的にはいないよなって俺も思ってたから。
いや、僕はクガピーってそんなに話せるキャラだと思わなかったんで。
ああ、なるほど、なるほど。
いろいろね。
なるほど、なるほど。でも、ほら、大野さんと付き合ってた話あったじゃないですか、田中さんが。
ああ、はいはい。
大野さんと付き合ってるっていうのが分かった時に、
うん。
クガピーは先に知ってたわけですよ。
うん。
で、マダラメさんは知らなくって、ちょっと嫉妬するっていう話があったじゃないですか。あの辺からして、やっぱりこの田中、久我山、マダラメっていうのはやっぱ同期というのもあるやろうけれど、独特なつながりっていうのか、
うん、
やっぱこういう時に大事なのは、この3人なんねんなとは、ちょっと思ったところはあったね。連れて帰ったとことかも。そうやったけど、前のなんか、15巻かなんかのあたりかな。なんか、コミフェスの後で、うん、家でぐちぐち。
どっちかっていうと、まあ、靴止めができるんだろう、あれば田中っていうのは、いい選択肢なんじゃねえかなと思ったんだけどね。
まあね、でも、結構、どうなんやろう。でも、まあ、ここでぐっとこのクガピーを読んだことによって、動きましたからね、ことが。
まあね。
大きく動きましたからね。そうなんですよ。本質なんですよ、これ。
切れるクガピー。
そう。よかったですね、これ。切れるクガピーの、とにかく僕、まず、この、なんていうんですか。この居酒屋で二人で話し合ってて、風俗行くか行かへんかという話になってからですね。
うん、
あれですよ。切れるクガピーのあたりから、だんだんいたたまれない気持ちになってきて。
うん。
こうやって、ただね、僕思ってて、この絶対いかんって言うて、渡辺さんがこう、ぷくーっと膨らませるとこあるじゃないですか。
はいはい。
富蔵さんたまにこんな感じになるときありますよ。あ、拗ねたって思うときありますよ。う
ん、まあね。
でもまあ、ここに来て、ね、キャバクラの名刺が生きてくるとは、
うん。
思っても見なかった。八王子、リアルに八王子やったんで、ちょっと笑ってしまったんやけど、
うん。
去年の春に泊まったとこやと思いながら、八王子界隈。そうなんですよ。夜はね、八王子界隈多いんですよ。お兄さんが、お兄さんたち多いんですわ、確かに。
ほう。
そうなんですよ。
八王子。
八王子。やりましたよ、確かに。ホテルまで行く道。
へぇー。
うん。
八王子か。
八王子。よかったですけどね。プラプラと歩いて。
うん。
へぇー、こんなとこか、と思いながら。八王子から府中まで移動したのか、あの時。そうです。で、まあ、あれですよ。僕は今回これね、この17巻に関して一番議論したのは稽古ですよ。
ほうほう。
笹原妹ですよ。
なるほど。
ハトちゃんが可愛いのはもう、僕も認めるところですよ。
うん。
ただ、若干、んって思ったところとはあったんですよ、今回ね。ハトちゃんが。うん、に、うん、んって思ったところがあって、ちょっとスーちゃんに意地悪したところあったでしょ？
うん。
あそことかは僕はあんまり、うーんって思ったところが、そういう攻め方はちょっとどうかなって思ったところがあったんですけれど、
ほうほう、
なんかその辺が後々、稽古でカタルシスに僕はなっていったんですよね、今回。
うん、
で、全般的にどうも今回この巻を読んだ方々の中でですね、稽古はクズ女だっていう声が上がってるんですけど、どう思われました？
おっと、それはどの辺かな？
アマゾンレビューも見たし、いわゆるネット界隈で原始権を読んだ皆さんの一部の方々が、稽古はクズ女だ、と。どう思います？
いや、それは、そういう、この、なんていうか根拠が知りたいね。
どうクズなのかなっていうのがちょっと僕わからないんですよ。
うん。
多分、大きなところは、やっぱり、するよね、浮気のとこやと思うんですけれど、うん、多分ここ大きいと思うんですよ。
うん。
まあ、今回何が起こってるかって笹原妹がね、行ったキャバクラのが笹原妹が勤めてるところで、そこのキャバクラで閉店時間までおって、まだらめくん酔いつぶれて、笹原妹の家に行くっていう展開になるんですけれど、で、家に行ったら誘ってくるっていう状況になるんですけどね。
うん。
この状況で最終的に彼氏がいるっていうことが判明して、
うん、
彼氏いるのに男を家にあげてるのかよこのクズ女というノリですね。どっちかって論調は、
うん、
それもおっぱい触らせようとしやがってっていうノリですね。
うん、
そういう状況でどうもクズ女と言われてるみたいなんですけど、どうなんですかね。
いやー、僕はこういう切り口の子が話にそれ入ってくるってのも悪かねえなと思うんだな。
ですよね。
うん。なんかこう、なんていうのかな。キャラクターの展開に幅が出るっつうか。
今後がぐっと面白くなったんちゃうかなと思ったんですよね。僕これ単純にまず。
そうだよね。
いわゆる、稽古も攻めモードになったわけじゃないですか。良くも悪くも。
そうなんだよね。
理由が僕すごく好きで、
うん、
あいつだけには負けたくないっていう、
うん、
ハトちゃんなんだけど、あいつイコール、あいつにだけは負けたくねえっていう、うん、女じゃない、男でもない、あいつにだけは負けたくないっていうところで、自分の魅力でマダラメ君を落とそうとするっていうのが非常に、うん、すごくね、なんかわからんでもないのよ、ここのとこのハト君の行動を見てると。
うん。
うん、だから、ああ、彼女らしい対抗心やなと思って、この辺が16巻のスーパー銭湯の話でのフラグがもう立ってたんやな、完全にと思って。
うん。
だから、なんとなくそういう稽古の、なんて言うんでしょう。あ、やっぱこの人可愛いなと僕思ってしまったんですよね。
そうだね。
うん。
うん。いやー、そうだね、結構その辺も、ほろめかしてたけども、結構、本気なんだよね。
ね。
この子。
本気なんだよね。
うん。
ね、ちゃんと来てくれたのが本当に嬉しかったって言うじゃない。
うん。
だから、ほんで自分自身が結局その、いい意味で焼きもちって自分でもう分かってるっていうところが、やっぱり、あ、ちょっと一個大人かなとは思ったところがあって。うん。だからまあ、するよね、浮気っていうのはすごく、うん。うん、もう、あの、なんていうのかな、本当に僕この間、いたたまれなかったです。やっと僕の中からなんかでも富蔵さんとマダラメさんが乖離しましたね、僕この間で。
おう。
うん。
そのことなんで。
なんとなく。
ええー。
うん。あ、違うわ、と思いました。
ええー。
うん、なんか。
なんでだろう。
なんでだろうね。
うん。
なんか違うな、と思って。ただ、おまけ漫画の、八王子について、うん、アニマートあるとかや、言ってて、マロンブックスがあるとか言うて、言ってたところに、マダラメさんがウキウキしてる顔はそっくりです。行くしかねえだろうっていうのはそっくりです。
うん、まあな。
でもなんとなく、やっぱり、うん、どうなんだろうね。なんかちょっと、僕の中で、あ、富蔵さんとマダラメさんが違うくなってきた、思いましたね。これはもう、富蔵さんが、まだらめくんにシンパシーを感じてる限りは、富蔵さんはシンパシー感じんねやろうなと思いながら読んでましたね。
まあまあ、こういう展開にやることはまあないだろうっていうのはあるんだろうけども、まあ、彼見てるとね、なんかね、やっぱりこの、なんだろうな、守りに入ってしまって、こう、一歩ね、踏み出せないっていう、その一歩が道となりっていう、あれですよ。その道が、この自分の前に作ろうとしないっていう。
なるほど。
そういう。
なるほど、なるほど。
守りに入っちゃうところがね、
なるほど、なるほど。
なんかこの、ひどく、むずい概念だけれども、ただしそれはやっぱりその自分にも、そういうところ、この、あることをか、気がついてしまって、どうもね、やっぱりこの、こうね、辛くなるね。
そういう意味では結構今回本当いたたまれない感でしたよ、僕は。
そうだなあるよね、そういうことあるよねって、まあね、ここまでこの、明けすけにこの、こういうことは、まあまあ、まあ、ないだけどもね。
ないやろうけどね。
このぐらい、一つぐらいはもしかあるのかもしれないっていう。
そうですね。その時にあなたならどうするっていうところだな、と僕は思ってますけどね。
ああ、ダメだね。僕のモットーはですね。
はい。
石橋を叩いて、上に補強して、耐震補強した上に鉄骨に建て替えたところを、渡るんだね。
要は絶対、あ、でも、だから、あれやね、おかしくねっていうのとしてね。
何が
おかしくねっていう、富山の、まなめさんが、おかしくねって、その誘ってきてる本人とか、飯作りに来てくれる本人とかに、おかしくねって思うとか、言うとか。はあ、なるほどな。
いや、もうね、鉄板じゃないとね、ダメなんだ、僕は。
とりあえずこのおかしくねっていうのはなんかしみじみ今染み渡るような自分の中でね、じわーっときましたね、今言葉として。まあ、そんなこっちゃで、結局のところそう、ハーレム状態はハーレム状態やけど、すごくくどいハーレム状態になってるので。
いやー、もうこれ、どうよっていう、もうね、あれだよ、ね、なんかね、あ、こういうこの手のゲームで言うところの、
はい。
ここでセーブをしたら、誰でもいける状況じゃない。
そうですね。フラグは全部立ってますからね、もう。
もうこれ、ここでセーブして、うん、ルートを全部制覇できるよ、これ。
はいはいはい。
こんな美味しい状況ないよ。
いけますよね、これ。
うん、もうどれでも好きな人どうぞって感じじゃない。
そうやね、確かにその通りや。
なんでしょうね、これ。で、どこを、誰選ぶのかっていう。
ああ、僕やったら3人目のリノさん。
リノさん？
リノさん。
誰だっけ？
エクガピーとケンコレの話をしてた方。
ああ、いやいやいや。
え？
あえてそこ。
話合いそうやなと思って。
ああ、どうなんですかね。謎の、謎の理論さん。
ケンコレやりたいですね、ケンコレ。なかなかいいですよね。あの、プーチン推しっていうのがいいですよね。
なんかこれ、すごいね。内閣レベルが上がった。
そうそう、内閣レベルが今105です。毎回なんとなくあの僕らがキャーキャー言ってるゲームをスルッと入れてくるじゃないですか、この漫画。
うん、
ね、今回あの、もう全くあの、まだらめ会議のゴーチンまで完璧やったなタイトルと思いながら、軽順からスタートして、これ従順やったらもっと完璧やったのにと僕思いましたけどね。誰かの従順好きを知ってると。でも軽順やから従順に憧れてるのかなとかいろいろちょっと思っちゃいましたけどね。育てておくべきやったわ、あかん、これで従順は。
ですよ。
いりますね。
もちろん。
今困ってるんですよ、結構。
いや
一生懸命上げてますけど、だから。クソ思いながら。
いやー、想定外もありますよ。
ね、そういう感じで、そうですね。まあ、そうですね。だから僕は稽古クズ女説はね、あの、浮気だからクズ女だというんじゃなくて、その女だからこその、なんていうのかな、この、アグレッシブさは、なかなか僕は魅力的だったんですけどね、今回。
うん。
うん。
いや
ー。僕は当然女性じゃないからわからないけれど。
うん。
うん。だからまあ、一部、やっぱりこの論評で増えてきてんのは、うん、恋愛ものになってきたように見えるからか、なんつーの。こう、男が理想としてる女の子がいっぱい出てくる話になっちゃったよねっていう意見もあるみたいなんですよ。
うん。
ね。まあ連載がアフタヌーンやからまあそうなるとこはそうなるよねともちょっと思ってるところはあるんだけれど。
うん、
まあでも、そういう中では結構テンプレキャラの中で稽古みたいなこう一つ挟ましてくるっていうのはいいんじゃないかなと今後の状況で。
確かに前の巻ぐらいからかな。
うん。
もう、オタクの漫画じゃなくなったから、ちょっと見るのが辛いっていう話は出てるよね。
まあ、もともと二代目は、もう、沖上さんの時から言われてたからな、一部その意見。
ああ。
うん。笹荻の時から結構もうその声が上がり出してたところもあって。
まあまあまあまあ。
ねえ。まあそういう感じで。もう二代目に至っては、まあでも、清先生の中ではオチが出来上がってるそうですから。
おぉ、そうなんだ。
うん。まだらめっこの落としどころはもう決まってるって、アフタヌーンで二代目連載したかなり最初の方から言うてはりましたよ。
へえ。
せやから、早く終わらせるつもりやったみたいですよ。ところが、吉武と矢島のキャラクターが自分の中でこう、輪郭が出来上がってきて、
うん、
明確になってきたから、もうちょっとこの子たち描きたいと思って、なんか今、まだ続いてるみたい。
うん。
だから、どうなるんでしょうね。
うん。
そんな感じなんですけど、でもどうなるんでしょうねって、思ったのは、パトリーブはどうなるんでしょうね。
うん。
坂富蔵さんが携帯持ってたとは思いませんでしたけど。
持ってますよ。僕、前も言ったかな、あの、爆弾魔の、鴻上さんの。
あ、言ってたね。
あの携帯持ってます、
ね。あの携帯持ってるって言ってたね。
うん。
そうなんですよ。昔はね、あなた結構ガジェットをおっぴろげてた人なんで。そうそう。後藤田さんが今回電話を使ったということ。もうなんか、結構、上映も無事、もう終わりになるのか。今週末。明日、明後日でも終わるのか。明日で終わるのか。
そっか、まだやってたんだ。
うん、2週間やから。
ああ。
明日で終わるんですね。
ですね。
まあ、でも、どうでした?最終、エピソード10になるんですか?
まあ、さっきと同じだけど、これもつなげの話だね。
なるほど。
結局、この映画、今までのこの、まあ、映画版だけど、今回のこの、
うん、
ここまで話すと、劇場版の短編の、長編のやつをこの、繋げるための、今回は、パイプだったね、っていう。
橋渡し的になってましたね、確かに。
うん、ここで、今までこの、表向き出てこなかった、
うん、
見てた人がもやもやしてた、
うん、
じゃあ前の先代の体重どうなったのっていう、
うん、
っていうのがちょっと見えてきたっていう、影が見えてきたっていうね。
うん、
まだその、姿は全く見えてないけどね。
うんうんうん、
声すらも、声出てなかった。声出てない。
声も出てないです。声も
出てない。出てないですよね。
出てないです。
で、あと、なぜかこの、先に姿が出てきたのが南雲さんだったっていう。
そうですね。南雲さんから出てきたと。
あ、じゃあ南雲さんも今回重要なキャラなんだっていう。
うん。
というところで、この、南雲さんっていうキャラの、この見せどころがどこになって、どうなってるのかっていうのが、僕すごく気になるんですよね。
うんうんうん、
で、今度の劇場長編の、予告じゃないですか。
そうですね。予告編がね、すごかったですね。
うん。
声上げそうになりましたからね、私ね。坂木原よしこさんの声が流れた瞬間、ヒーってなりましたからね。ビクッ。なんて言うんですか？とりあえずシリーズ上映という形で4月から上映が開始されていって、
うん、
エピソード0からエピソード12まで、ね、結構最終的に富様とこの間見てきたんですけれど、
うん、
ここまでよく完走したねっていう、ご褒美会だよね、これっていう。
うん、
うん。で、一応監督、脚本両方とも押井守自身が、うん、メガホンを握ってっていうことで、うん、何らかのあれはしてくるんじゃろうなと思ってたし、ね、もう予告っていうかポスター、告知ポスターですね。
うん。
あそこにはっきりと、つげゆきひとって書いてた時点で、
うん。
ああ、やっぱここいらをいじくってくるんやなと思った、ら、オープニングから色彩が実写じゃなくアニメだったっていうね。
うん。
それもどこかで見たような風景っていう。
うん。
恐ろしいデジャビューに襲われたっていう。まあ、簡単に言えば、ね、P2 がそのまま劇場するサイズで P2 の映像が見れたっていうね。
うん。
ああって。大興奮でしたよ。
それですよ。
元々は、ね、富様の車で乗りながら、ボコボコボコっと、神戸の明石くんだりを走ってた時に、なぜか二人して P2 の話と三島由紀夫の話で盛り上がってたっていう我々としては。
いやー、やっぱりね、橋を見るとね、
はい、
P2 思い出すんだな。橋見るとな。
そうなんですよね。だから、まあ、今回の劇場版の予告の方が先に流れてて、ほんでそっちを見てたらもう、いわゆる広角迷彩をつけたヘリコプターが飛んでるっていう、ほんでベイブリッジが爆破されるという、どこぞかで見たような映像が流れて、もう、まんま、あれをやるのっていう空気感は若干あったけど、ああいう形でアニメとリアルをこう、なんていうの？実写を混ぜこぜにしてこっちに投げてきたっていうのは、
うん。
うん。やるなぁと思ったんですけどね、僕、今回、うん。すごく。だから、ここまで見てきて、ほんと良かったなぁっていう。
うん。
だから、まあ、特写二課の日常を中心に描いてはいるけれども、どことなくそのイングラムっていう異物、ある種異物、うん、それこそ警視庁が空潰そうでするがなっていうあの異物。
うん。
と、こう、リンクさせる一つのパーツとしてアニメを挟み込んできたっていうのは、方法論としては間違ってないと思ったし、
うん、
すごく興奮したね僕は、おーって。
まあまあ、ねえまあ出てくると思ったけどね。
うん。
まあそれはそうだとしてもどういう形で出てくるのかってのは、
うん。
まあ今回もまあそこまでまだ分かってるわけじゃないよね。
うんうんうん。
あ本当に気になるのはあの後藤さんが辞めた後に何をしてたのかっていう。うんで、どこでどう繋がって、あ、もう単語出てましたね。つげ学校だっつって。
つげ学校の、
うん。
つげ学校の教え子たちだっていうセリフが出てましたね。
で、あの後に、つげ学校の教え子で、あるところの南雲さんも含めて。
そうなんですよ。そうなると南雲さんも含めてになってくるんで、これもう予告編で南雲さんの声が、はっきり入ってるから、
うん
これはどう作るんだろうっていう興味もあるし、なんとなくあの P2 の後ですよね。
うん。
以後ですよね。
そうなんですよね。
特に隊長二人がどうなったのかっていう。
そうね。
うん。どうしようもないところに行き着いてしまったあの二人がどうなったのかっていう。
うん。
ところ。
で、 なんとなくそういう感じに、この決起するってところを、うん、あの、チゲは予見してると。
予見してると。そこを10分間、筧さんと筧さん演じるところの後藤田大将と、やりとりをするわけなんですけど、うんうん、あそこが本当、なんていうん、あそこは、あ、来た来たっていう感じはしましたね。あの、セリフ回しのところとかも。
うん。
うん。あの、いつものグダグダグダグダいう惜しい理論ですよ。氷室カネさんの吹き出しが大量の文字で埋め尽くされるという、あれですよ。
うん、
そうそう、うん。まあ、なんかその辺も含めて、非常に、ああ、ゼロから見といてよかったっていう。
うん、
結構、なんかこの間のエピソード6とかで結構、アキラの同窓会の話とか、
うん、
過去花とか、ああいうのをやらかしといて、次これ持ってきたっていうところが、僕はすごくね、うん。うん、そうやね。そうやね。その辺っていうのが実はすごく大事でっていうところが、思ったところはありましたね。うん。よかったと思いますよ。でも2期動いてたよね。
ん？
劇場版のベイブリッジの上では、2期のイングラムが動いてましたよね。
ああ、そうでしたね。
今現状1期ですよね。
うん、1期しか動かないね。
ねえ。だからあの辺とかもどうなっていくのかなともちょっぴり思いながら。
うん、
あと、あの、所長さんの耳の鼓膜は大丈夫やったんかな、とちょっと思いながら。
あ
確か前の第6章の時にあの鼓膜を耳かきでつ、あの、貫いてはった記憶があるんで。
まあ、まあ、その辺はね。
なんであの人大阪弁やったんやろうね。
なんなんでしょうね。あそこに、あの、あえてその、言うってことは何なんか何かあるんだろうかって。
何かしらのあれがあるはずですよね。
気にはなったんだけどね。
警視総監。
何なんだったんだろうな。
警視総監をどうするかっていう話で。まあそういう話もあるから、身支度は整いとけよって言うた人が大阪弁を最後に使ったっていう。
なんか大阪弁の政治家ってなんか、推し作品誰か。
そっち。
あったっけな。
ね、あれ。やっぱりそうや
ん
な。
ちょっとわかんなかった。
思い出せなくて。もう、つながりがちょっとまだ見えてないところではあるんですけど。まあ、でも、どんどん筧さんが隊長らしくなっていくっていう、実は筧さんの成長物語だったで、後藤田隊長の成長物語だったっていう側面も見せながら。
どうなんでしょうね。
ね。
なんか、うん、よくわかんねえや、あの人。
後藤田さん。
うん、まあ、よくわかんねえけど、もともとどういうタイプの人だったのかっていうところが出てきたのかな。なんだかんだ言って、後藤先輩っていう。だからその後藤先輩の、あの、後輩っていうのを意識してるっていうところは、ある人の中ではあるみたいだし。
あるみたいやね。ほんでもってほら、しげさんにさ、
うん、
あの、釣りをしながらこう、うん、もう、本当は、来たくなかったんやな、という感じのセリフを言うたじゃない。
うん。
こんなとこに来たら終わりですよっていうようなことを言ったときに、
うん、
あ、本当はここに来たくなかった人なんだ、この人って。
と思ったね。
うん。で、他の特殊二課のメンツって、
うん。
あの、好きで来てるっぽい人が結構多いから。
そうなんですか？
でもそうか、ユーマとかはブスクサ言ってるな
ぁ。まあ本当に来たかったのって誰だろうね。
アキラはでもロボットに乗りたかったんでしょあの子。
そうだね。あの子ぐらいじゃない？
あの子ぐらいか。
いや、でもユーマも、なんだかんだ言ってやっぱりその、でけえ武器、
触れるから。ミリオタ系じゃない彼は。ミリオタを今、自衛隊に入らずして実現できるのは、警視庁特殊2課しかなかったわけじゃないですか。
うん。
そもそもそれ言うと、大田原さんなんかは、あれですよ、アル中なのに、あの、乗用車乗ってることになりますからね、あの人。
ひどいよね。ひどいもんだよ。
さらに酔うのにっていう。いつもが酩酊状態からあれでええんかっていうね、こう、なんか納得をしてしまうところが。
飲んだら手の震えが収まる
って、ね。手の震えが収まるっていうね。カーシャは好きで来てるでしょ？
そうなんですかね。ああ、そっか、それっぽかったかな。
うん。
ちらっと。
まあ、母親が世話になったとこやし、みたいなノリもあるのかもしれないけど。なんか語られてるようで語られてないっていう、この隙間をちゃんと残してくれてるとこも僕、実はすごく好きなんですけどね。
なるほど。
うん。新作品らしくないですか？そういう部分でも。
うん。
いろんな解釈できるよねっていう。
うん、
うん。でも、おしりさんの中では多分答えあるんだよねって、明確にっていう。うん。うん、まあでも、ここまで楽しませてくれるかというか、公開が終わって劇場出た瞬間に富様がひどいなって言ったもんね。
うん。
ここで終わるなんてひどいよって言い出したからね。
わかってたけども、ああ、そうか、終わるんだ、ここで終わるんだなと思って。
ね、うん、うん。僕もちょっと、まあ、次5月1日ですか？ゴールデンウィーク前ですね。
うん。
そうですね。なんかの子供映画と絶対バタぶつかってるんですよね。
ああ、まあそうだろうな。
そうなんですよ。
あ、まあ今の時期あったから、やっぱり、あれかな。妖怪かな。
妖怪ウォッチまたあるんですかね。
いや、あるでしょ。だって、ゴールデンウィークっすよ。
コナンじゃない？
ん？
春ってコナンじゃない？順番的に。
コナンは今、コナンって新しいのしてるんじゃなかったでしたっけ？あ、するかしない、してるかなんかちゃいましたっけ？
今やってんの？いや、どうなんやろ。今妖怪ウォッチがやってるから、
なんかそろそろコナンの最新作の話があったような気がするのだが。
そうか、それがあるから、ルパン三世 VS 名探偵コナンやるんか。
大丈夫。ね、これでしょ、この、名探偵コナン豪華のひまわりってやつでしょ。
うん、それそれ。あ、そうか、予告回ってたな。
あ、でもね、これ、だいぶ先だったわ。
あ、やっぱり。
4月18日だったわ。
あ、ほら。ゴールデンウィークにぶつけてくるんですよ、それ。
こんな先のやつ今頃、予告するんや。
もう、ドラえもん散々やってたからな。
もう、ちょっと、気が早すぎやな。でもだって年末からこれ予告しとったから。
してたよね。
僕の中では1月か2月ぐらいにするんやろなっていう。
あ、っていう。そうか、それとあと、あれや、ドラゴンボールやるからやか。
ああ、ドラゴンボールか。
そうか、その2つが一応子供向けか。ああ。はあ、なるほど、なるほど。3月にドラえもんがあるから、必ず。
ドラ泣きっすか。
ドラ泣き、ドラ泣きね。ドラ泣きしませんか。
いやーもうほんとさ、ドラえもん泣けるよね。
ドラえもんね。
あのドラえもんのね、なんていうの、
私はドラえもん、あなたの心をケアします。
それだよ、もうほんとさ、ドラえもんが出てきてさ、そのセリフ言った時に僕はねって、見てねえだろっていう。
多分ドラえもんの4次元ポケットから出てくるんですよ。私はベイマックス。あなたの心を癒します。
あ、邪魔くせえ。
富澤さんどっちかってテッドの方がいいんやろうな。
でもベイマックス見てよな。
ベイマックス、まだ見てないんですよね。
ああ、見てないですね。
見てないんですよね。ちょっと興味持たれたみたいで。
いやー、やっぱりクリエイターの方たちが、まあ、なんか、作りとして面白いっていう以上に、なんかこの、面白がって見てはるので、じゃあちょっと、そこまでやっぱりみんな見てるんだったら、ちょっと冷やかしに行ってみようかなっていう、気はするんだよね。
完全に、僕見たんですけど、
うん。
VMAX は、うん、いい意味で裏切られたんですよね。僕もやっぱり前評判的な部分で、
うん、
予告編がこれ9月から回ってたんですよ。早かったら多分8月の中旬ぐらいから回ってたと思うんだけど、いわゆる、ほんわかした話なんやろなって思ったんですよ。
うん、
ストレートに受け止めて。
うん、
ディズニーやし、みたいな。
うん、
ディズニーねっていうノリだったんです、うん。テレビでいいかなっていう言い方ですよ。
うんうんうん、
で僕、ディズニーで、劇場まで見に行った映画って、トイストーリーの1作目までは遡るんですよ。
ほうほうほう。
だから、1995、6年やと思うんですよ、多分。エヴァとかモノノケ姫とか、あの辺の頃やと思うんです、
うん、
多分ね、
うんうん。
で、今回、結局、見に行こうって、ってなったんは、マーベルが絡んでるっていうか、マーベルが原作っていうのを、
うん、
どこらかしかで情報を得て、
うん、
アイアンマンとかバットマンの出版社が出してる漫画が原作なんやと思って、
うんうんうん、
で、あれですね、見に行こうかな、みたいな感じになったっていうところがあったんやけれど、うん、うんうん、だから、なんていうんやろ、これ、ツイッター上は、なんか、 特に叩かれ出した頃ですよ。叩かれ出したっていうか、日本のアニメ終わった論がバーって流れ出した頃ですわ。あの頃に、ああ、もうこういう話まで出てきてるから早く見に行った方がいいなって思って、
うん、
逆に、うん。ね、早く見に行きは、早くっていうかまあ、年明け早々見に行ったんやけれど、うん、裏切られたっていうのか、
うんうん
うん、とても、とても、とても、普通に面白かった。
ああ。
普通に良かった。うん。ああ、面白いっていう。アベンジャーズ見て、ああ、面白いって言えるのと同じぐらい、ああ、面白いっていう。だから、ああ、面白いなんですよ、やっぱり。
なるほどね。いい娯楽映画ってことだね。
そうそうそうそう、そう。うん。だけど、僕の近くに座ってらっしゃった方とかは、
うん、
テレビの CM と違うっていうのを、
うん、
意見し合ってはりましたけどね。
ああ、なるほどね。
うん。え、でもこれでも良くないみたいな。
私の、思ってたベイマックスってのはもっと、このハートフルストーリーだったのに、
そうそうそう。
このベイマックスは何なんだ
あって。僕はもう完全にベイマックスはスタンドバイミードラえもんなんだろうなと思ってたんで、最初。
ベイ泣き。
ベイ泣き。あなたもベイ泣きしませんか全然違った。なんか、なんていうの、昔の小学校の時に見たドラえもんで興奮したのと近かったかな、興奮度は。おーって。
そうだね。
うん。
なんか変に感動売り物にしてしまうのはね、まあいいんだけど、まあね、うん、いいんだけど、もうちょっと、なんかへーへー、これで泣いておくんなし、みたいな感じで。
それは泣きの押し売りが多いじゃない。
待ってました、こんなん待ってましたって言って、もう泣くの、判決を握りしめて待ってるっていうのがね。
そうそうそう。ほんで、やっぱりそう思って来る人もいるわけじゃない。
そらそうだろうな。
ほんで見て、普通のヒーローものやったら、ねえ。あれって。
ちげえじゃねえか、金返せってなんだよな。
なる人もおるわなーって、ちょっと思ったんですよ、僕。
そうね。
まあ、一見の価値ありじゃないのかな。あとスクリーンで見てほしいなとは思ってる。
なるほどな。うん、
まあでも、どっちか言ったら富澤さん体感巨峰主義やから、これくらいでスクリーンか、みたいな感じになるかもしれないですけど。
ああ、そう。
やばい、RPG わかんねえぞ、お前ら、みたいなノリになるかもしれない。
いや、RPG はこの、番宣見たけど、いや、
番宣、良さげやね。
これ見たらもう、この前あ、そうかそうか、サイコパスの時に流れたのかな？
流れてますね。
いやー、あれかっこよかったね。
僕、あれやね、一番も見てないんで、早く見ないとね。
いやー。
見ないとって思って
る。これはちょっと、
見ないと。
そう、これはよかったな。これもうなんかオープニ、番宣の PV だけでもう、結構なんかもう、うるっとくるね。
よかった、12回ぐらい終わってくれてって思いました。追いつけるって、すぐ追いつけるじゃない ?12 回だったらさ、うん、1日で言うてみたら消化できるかな、ぐらいのノリで。
いやいや、そうですね。これは、ほんとかっこよかったなと思って、劇場で、あの戦闘シーンのクオリティが展開されるんだと思ったら、
うん、うん。
ちょっと、期待しちゃうよ、ほんとに、あれはと。
っていうか、やっぱ総合的にお船が好きなのね、あなた。
好きですよ。
なんか、ゆらゆら揺れてるものが好きなのね、あなた。
僕の船好きは、割かし、筋金ですからね。
ですよね。
うん。どっちかっていうと、まあ、戦車も戦車で好きなんですけど、
はいはいはい、
乗り物、うん、地上走る乗り物も好きなんですけども、やっぱり船にはロマンを感じますね。
あ、
なんかこう、なんていうのか、非日常的な乗り物っていう、ものもあるかなってのはあるしね。
非日常的な乗り物っていう考え方な。
うん。
確かに地上には上がってこないからな、あれ。
ですね。
基本的に。
うん。だからね、まあ、これ、楽しみ方としては、全然違うと思うんだけれども、
うん、
では、なんだったから、シリーズ忘れましたけども、名前は、あれで、スパロボのやつで、
はいはい、
スパロボでね、初めて、なでしこが出た時があったんですよね。で、僕はロボットもののゲームなのに、
うん、
なでしこが使えるっていうだけで買いましたからね。
ああ。
とか、GGNとかでも、 戦艦こう並べて、越にしたりとか、関越式とかつって言ってみたりするとか、ね、そんなことすると、あの、ソロモンのなんとかとかと言って、あの、食らうぞとかって思うんだけど、
そうですね、ソロモンの悪夢。
こう、なんかこうね、あの、戦艦をこう、マス目にピコピコ並べて、あの、うんとかって言って、なんかの越にしたいたくなるんですよね。ああ、
なるほど、なるほど、なるほど。へぇ、
戦艦好きなんです、船が。
ね、船が好きですよね。ほんで、いわゆる、なんか、船物が好きよねって。そうやね。だから、ヤマトだけにあなた留まってなかったんですよ、そこの部分。
そうね。まあ、まあ、観光はちょっとね、また経路が違うっちゃ違うけども、うん、なんかこう、やっぱり戦艦出てくる話が、うん、活躍する話が好きで、うん、キャプテンハーロックとかね。まあ、ヤマトと変わんないから
、はいはい。ハーロックね。
みたいなもんだけど、うん。うん、そうだし。
素晴らしいですね、ハーロックはね。
なんかこの、あれね、提督の、沈黙の艦隊とかもそうだし。
あ、そうやね。川口海二先生のいわゆる感染系漫画ですよね。ああ、そうかそうか。ああ、そうかそうか。ほんまやね。ほんまやね。
そうなんですよね。
はあ、はははは。なるほど、なるほど。まあ、でも、そんなあなたにアルペジオっていう感じですか？じゃあ。
いや、もうね、待ちに待ったね。
でもなんか第1弾で出てたから、続くのね。
どうなんでしょうか、ね、でも、ぽいかな。
なんか、
まあね、いろいろとまだ、まあまだっていうかね、話は、展開できるところは多いので。う
ん、原作も続いてるんよね、あれ。
原作も続いてますね、どうだったっけ、やってますね。
なるほど、なるほど。そうか。うん、
僕は原作の方はあんまり読んでなくて、
はいはいはいはい、
単行本で追ってるんですけどね。
はいはい、まあとりあえずひとまずあと9分になったので、
はい、
アニメカンコレの富蔵的な評価をどうぞ。
アニメカンコレ？
はい。
もうね、感無量だね。
ああ。
2013年4月でしたっけ？サービスインが。
そうですね。
で、まあまあ、そっから、やってない時期はあったとはいえ、ずっとやってきたわけじゃないですか。カンコレ、まあ、一仕事忙しい時は触らない時もあるんですけど、
はいはいはい、
ほぼ毎日触ってるんで、総プレイ時間考えたら凄まじいことになってると思うんですよね。
ああ、そうか。そういう考え方できるよね、あれ。総プレイ時間で考えさせられるとそうやな。
えらいことなってると思うよ、これ。
ああ、ほんまやな。
うん。
ああ。
そんだけこのね、毎日顔を突き合わせてる、僕の日常の一部ですからね、カンコレって。
ねえ、もうそうですよね。とりあえずパソコンをつける、うん、ブラウザーを開く、
うん、
着任する。
そうですよね。
この、なんていうパターンっていうのは、ほぼどこの提督さんでもかましてはるやろうからね、確かに。
そうそう
そう。確かにそうや。うん、
そんだけやってきた、この、カンコレで毎日顔を見てきた幹部たちがですね、この画面の中で動いてるっていうだけでもうね、うん、なんかこう、気分はあれですよ、育てた馬が、このデビューして、競馬場で走るっていうのを見に来たあの牧場主と似たようなもんですよ。
それはあの最近旅してやってたから。
そうそうそう。
なんか、ええ名前つけとるやん、まって思い出したけど。
うん、そう、まあね、うん。そう、旅してやってるからね。やっぱりその、あ、わしの牧場の馬が走るみたいな、あ、そういう、
嬉しいもんな、あのゲーム。
やつですよ。そういう、意味合いで、この僕は見ているので、とりあえずもう、ね、今後とか、
はい。
長田とかが、こう、喋ってるだけで、もうね、あれですよ、だっけ、上条さんじゃないけども、喋った後が動いたとかって。
いやー、すごかったですね。デレマスの、最新回を見た、マシン先生。
本当に、
本当に喜んではったもんね、あれ。
本当、何やってんだろうね、夜中ね、この人と思って。思ってるんだけど、なんかこう、なんか同じように画面に向かってね、させたーって言ってるバカがね、
そうですよ。
あの、いるなと思ったら、あの、自分だっていう。
ね、僕も興奮してましたね。
ほんと、バカばっかりだよ。
喋った思いましたからね。うん、そうですよ。ずっとマシン先生がコツコツ応援してたじゃないですか。上条さんに関しては。
やっぱり、だから、同じようなもんなんだよな。あの、
でしょうね。
ずっとね、見てきた。キャラがこう、晴れ舞台を用意されたんで、わーってなんです、わーってね。
そうなんやろうね。まあ、ほんとデレマスに関しては、なんて言うんですか、先生方も結構な金額本当にぶち込んでるみたいなんで。
いやーもうね、
シャレにならないんだなって CG 思ってます。ま
あ、そのカードのこの高さは何、どれぐらいあるんだろうって感じじゃないですか。金使うもんね、オバース。
シャレにならん状況になってはる方がやっぱりいらっしゃるのねっていうことを今回しみじみ思いながら。
そりゃそうだと思うよね。
その結果あのビルが建ってるのねっていうね。
そうね。結構なビルだからね。びっくりしたよ。あれこんなでかいのここのビルと思って。
前は下にね、食堂がポツンとあるような。
だってさ、アイマスの、
はい。
アイマスの前のアニメ版とかの、事務所って、あんなんじゃないですか。あんなんですよ。
いわゆる雑居ビルの5階にあるっていうノリですから。
だから僕も、今回もそういうネタ、ノリかなと思ったら、
ええ。
やられましたね、
あれは。
これどこのテレビ局みたいな感じじゃないですか。
そう。間違ってないから、途中までずっと信用してなかったですからね。
そう、違うところ入ってるんじゃないかっていう、ね。隣、どうよーみたいな。
ちゃんみよも来てるな。そう、隣、いわゆる、隣21エモンのホテルやったみたいなノリにやったんちゃうか、そこは思ってましたから。そうですよ。ズコってなるっていうパターンちゃうか、これ。そう思いながら、腹が立
ってます。だから、プロデューサーに騙されてるマスコンついてきたら、
うん、
なんかこの、すっげえなんかボロッチプロダクションで、
そう
事務所に事務員さんと社長がいるだけっていう。私こんなところで大丈夫っていう、言って、リンが言うっていう。
そうい
うノリだろうなと思ってたら、
そう。
違えよっていう。
そう。
でかすぎて。部長がっていう。
でかすぎて大丈夫ここって逆のそのパターンっていうね。
いや、すごい。
いやー、でもまあ、デレマスはあれですよね。一話目は、まあ、始まりじゃないですか。
うん。
シマムーと、シブリンの出会いと、ほんで、タケピーがそこにっていう、タケピーが繋ぐっていう、始まりの回で、ほんで、第2話が、写真撮影の話だったじゃないですか。
うんうん。
アニマスもちゃんと写真撮影の話やったんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。ほんで、イオリたちが、アズサさんみたいな大人の女性として写真撮ってもらおうって、頑張って大失敗して自分らしさ出しゃいいんじゃないかって最後、プロデューサーに言われて、写真撮ってもらおうっていう話なんですよ。ほ
ん
で、3話目、今度のデレマスの3話目が、ライブの、バックで出てようっていう話になってるじゃないですか。ほ
ん
で、そんなに早くステージに私たち上がれるのかなって言って、シブリンがちょっと、リンが思うわけじゃないですか。アニマスの方行くと、ユキホが、あれですよ、みんなで田舎の村に行って、小学校にステージ作って、そこに建てるか建てないかいう話なんですよ。
田舎の村に行くとかって言うんで、なんか文化大革命かと思ったわ。
なんとなくうまいことアニマスをね、なぞってるような感じがするんですよ。
あ、そうなんだね。
うん、話の展開がね。状況は違えど、やろうとしていることは意外とアニマスに準拠しているような気がして、その辺とかも結構面白いな。立場が違えど、一人一人の女の子たちの状況は実は変わらないよっていうのをちゃんとして、狙ってやってるのかなっていうのはちょっと気になってるところではあるんだけどね。
ああ。
うん。
なるほどね。
そうそう。まあでも、あんだけ、なんですか、キャラクターが連続して出てくると一つのドラッグアニメですね、あれ。
うん。
うん。酔いそうになったもん、途中で。
あ、そう。
はい。もう、何、玉どんだけ、勝ち込んでくんねんっていう思いながら見てました。
いやー、あれ、総勢何キャラいるのかね、あの作品は。
すごいよね。
すごいいるんだよね、確か。
うん。だから、まだまだ自分の、実は推してる子が出てきてないっていう方もいらっしゃるのかもしれないですよね。
そりゃそうだろうね。
ね。まあ、あの、カンコレは、あの、僕の竜城はほとんどフラグが死んでると思うんで、出てこないんだろうな、と思ってるところあるんですけど。
そうですか。ボスの、僕の、あの、ビスコはいつ出るんだろうな。
ビスコね。出るんですかね。
出ないだろうな。
出ない。竜城もきっと中途半端やから出ないんだろうなって僕はちょっと思いながらですね。
ああ、割と、今回は、うん、主人公が吹雪。
うん。
ね、うん、だっていうのもあるんだろうけど、どうもこの、水雷戦隊の話になるんだね。
うん、どうもそうみたいね。
だからこの、もっと、なんていうのかな、あの、大環境法的なノリでの、あの戦艦が出てきたりとか、
うんうんうん、
あと正規空母、まあ、あの、赤城はフィーチャーされてるけども、
うん、
もっとこのね、あの、なんていうのかな、航空戦とかそういうノリにはなっていかないのかなーって、うんうんうんうん、なんか吹雪の成長するお話なんだろうなーって、吹雪を全然育てない僕は思いました。
なるほど、なるほど。
吹雪だって、うちのところにいるのかな、そもそもいたっけ吹雪、吹雪。
まあ、中ちゃんスラップにしてるからな。
中ちゃんが別に嫌いなわけじゃなくて、
ええ
単に役に立たないからいないだけなんですよ、
えー。
あとあんまりキャラクター的に好きなキャラじゃないっていうだけなんで、
そうね、
別にね、言われたみたいに、
はい、
中ちゃんの、この、ネタにしてこのスクラップにしたいわけでも何でもなくて、単に使わないだけっていう話なんですよね。
財布は買えないぞっていう。まあ、そうやな。保有数で、僕も泣く泣く、馬食切ってるような状況になってきてるもの。
今、もうちょっと増やそうかなと思うんですけどね。110までしか入れれないんで、吹雪はやっぱりいないっぽい。
どうしてもそうなってくるよね。
そうなんですよね。ってなるから、この、あと、この、育てる育てないで言えば、やっぱり好みがあるので、好みの子以外はそんなに育てないっていう。
わかるわかる。
ある程度の数だけ揃えとけば、イベントとかも乗り切れる、ね、ある程度乗り切れるんで。
だから僕は、これのアニメはね、足柄さんの厚苦しさをきちんと表現してたんで評価しますよ。
足柄ですか？
ええー、足柄さんの厚苦しさをですね、きちんと教団から、
こう。ああ。
ええー。刺し棒でですね。
なんとなしね、そういう二次創作的なネタ入れてるのかな。
そうね。こう、あの辺とか、すごく窓バギの先生思い出したりしたいね。
ああ、そうですね。
ね、なんかそんな感じなんですけど。
なんか足柄さんにしても、この赤木さんやらにしても、なんかそういう、二次創作的なネタで逆流してきてるなって。
うんうんうん
うん。
その辺はあるよね。
うん。大井も、北側の角度
でした。もうね、サイコレズはもう完全にサイコレズの状態ですからね。いやー、そう
っ
すね。
ああ、やっぱりそういうネタやっぱ入れてくるんだなって思って、まあまあまあ、いいないいなと思って、で、僕の、推しの子はいつだって出るんだろうなって。そればっかりしか気にならない。混合型とかね。混合型の4姉妹とか。
ね、
僕の推しがね。トネはなんかこの前ね、島風を、ね、
はい。
ぶっちぎって走ってましたけど。
走ってましたからね。
いやー、ざまみろと思ってね、見てたんですけどね。
今のところ2話までなんですね、見てるのは。
そうです、そうです。
はい、わかりました。